始まりました。映画の話したすぎるラジオ第204回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーらによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長のマリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちょっと山口さんの方がですね、ちょっとお仕事の関係、ちょっと遅れての参加になるということなので、まずちょっと近況トークの方を二人で先にやっておこうかなと思うんですけども。
はいはい。
じゃあ、大石さん、近況いかがでしたか？
そうですね。最近仕事めちゃくちゃ忙しくてですね。
ああ、忙しい。忙しいですよね。なんか僕も実はちょっと忙しいんですけど。
ああ、まあ年度末ですしね。
ね、いやーねーって感じですけどね。
本当年度末というシステムを作った人に何かたたればいいと思ってますけど。そうで、なんか映画全然見れてないんですよ。見たい映画たくさんあったんですけど、それこそフローとかも見たかったんですけど、はい、全然見に行けなくて、
はい、
で一応旧作なんですけど、
はい、
旧作も旧作というかもはや古典って言った方がいいような気がするんですけど、
はい、
ヒッチコックのめまいを見まして。
ああ、はいはい。
ご覧になられたことってあります？
恥ずかしながらヒッチコック一本も見ずにここまで来てしまいましたって感じなんですけど。
でもそうですよね、僕も初めて見たんですよ、ヒッチコック。
あ、そうなんです。
そうなんですよ、まあ、ちょうど前回お話しした斉藤綾子先生の講演の中でヒッチコックがその引き合いに出されていて、そのメールゲージング、はい、その一個の例としてめまいっていうのはよく引用されますよって話があって、で、まあ、ちょっと気になるから見てみようかなと思って見てみたんですけど、めちゃくちゃ面白かったっす。
わ
ー、めっちゃ面白かったっす。ほんと、なんか舞台はそのサンフランシスコで、まあ高所恐怖症、ある出来事をきっかけに高所恐怖症になってしまって、その職を辞した刑事っていうのがいるんですよ。
はい、
まあ、男性なんですけど、その刑事が自分の友達の依頼で、はい、自分の奥さんが最近霊に取り憑かれてるっぽいから調べてくれって言われるんですよ。
おう。
で、確かに実際尾行してみると、なんか怪しい行動を取ってるんですよね。
おう。うん、
なんか突然誰かのお墓の前に行ったりとか、あとその人の、まあ、しかもそれがもう随分前に、てか随分前ってかもっと前かな、そのサンフランシスコが始まったぐらいの時期に生きてた肖像画とかで残ってる人のお墓だったりして、
おお。
で、なんかその人の功績をたどるみたいなことをずっとやってるんですよ。
はあ。
で、なんかちょっと怪しいなと思って近づこうと思ってみるともういなかったりとか、あれ俺が見てたのは何霊なのみたいな。そういう感じでどんどんどんどんこう惹かれてくんですよね。まあ、なんていうか、自分の興味ももちろんあるし、まあ、実際お美しい方なんで恋愛感情もちょっとそこに芽生えつつっていう感じになっていくんですよ。で、まあ、ある種のそのファンファタルものでもあるんですよね、それっていうのが。そう。で、そこからその刑事がその人にどんどん追っていくっていう中で、どういう風に話が転がっていくのかっていう、まあ、本当になんかノワールのお手本というか教科書みたいな映画なんですけど、これ見て思ったのが、あ、別れる決心ってこれが原作だったんだって思って。
へえー、はいはいはい。
展開がめちゃくちゃ別れる決心なんですよ。
へえー、あ、そうなんですね。
そうそうそうそうそう。その前半と後半の反転であるとか、
はいはい。
そのあることをきっかけにこう、まあなんていうかな、追ってく側が反転していく話とかになってるのは、めちゃくちゃ別れる決心ってそうじゃないですか。
はいはい、そうですね。
そう。あ、だから、で、しかもそこにこう、なんていうか、エロティシズムみたいなものもあるんだけど、直接的にはあまり描かないってあたりもすごい、別れる決心っぽい。し、その、まあ、実際その斉藤綾子さんの講演の中でも、前半に関しては書かないメールゲージングだと。すごく男性が理想化した女性の像を見てると。ただ、後半というか、まあ、特にラスト周辺に関しては、むしろ、女性側から男性を求める。女性が男性のことを理想化して見ていくような描写が出てくるんですよ。主体的に。
ああ、はいはいはい。
その辺もすごい分かれる決心っぽいじゃないですか。
そう、そうですね。うん。
うん、そう。なので、 なんか、ある種、まあ、ヒッチコックってもよく映画の教科書とかって言われますけど、まあ、いろいろなその撮影手法等々を含めて、あとストーリーテリング含めて、なんか、今の映画にすごく繋がっているし、今の映画でもずっと引用され続けてるような、その、撮影というか映画の撮り方をしてる人なんだなっていうのを見れたんで、ちょっとヒッチコック勉強してみようかなっていう。勉強っていうかもう普通に面白いんで、見てて。
うんうん、
うん。なんかちょっといろいろ見てみようかななんて思ったり今してます。
ああ、なるほどな。まあ、僕は一本も見てないんですけど、ヒッチコックを。うんうん、ただもうヒッチコックの影響を受けてるであろうものはいっぱいなんかもうすでにいっぱい見てしまっているんだろうな、みたいな。
そうなんですよ。
感じなんですよね。まあその本当別れる決心もそうだと思いますし。
うん、
まあなんかね、デパルマとかね、見たら、の作品とか見たらそういうとこも絶対あるだろうし。
うんうんうん。
まあシャマランもそうっちゃそうかもしれないし、みたいな、
ね。確かに確かに。
もうなんか、本当になんかすごい、いろんなことをやり続けた人なんだなっていうのも、うん、まあもうみんな知ってるよみたいな感じなのかもしれないですけど。
うんうんうん。
なんかでも改めてそこにこう触れるじゃないですけど、うん、みたいなのがやっぱいいな、やっぱここ見なきゃなみたいなっていう風に思いましたね。
あ、でも本当なんかめちゃ面白いですよ、見てて。
うん。
うん、なんか引きの作り方というのか、その絵の結構とある場面とかは本当になんて言うんだろう。2001年宇宙の旅みたいな瞬間があったりとか
、
あ、でもしかもこれこの時代にやってんだもんなとか思ったりとかしてたんで、
へえ、いや気になるな。
いやー、あの古典に触れるっていうのもなかなかおつなものよのっていう
本当ですよね、古典ね、触れなきゃねって、
うん、まあ、なかなか触れる機会ないですからね。
ね、いや本当新作ばっか見てちゃダメだよね、本当、うん。
いや、まあ、新作も見るべきなんですよ。そう。でもやっぱ、新作見てるからこそ、古典が楽しく見れるっていうのは間違いなくあるし。
まあ、そうですね。
そう。あと、まあ、文学とかとは違って、映画ってやっぱ、終えるメディアだなって思って。
うん。
その、原点辿りやすいじゃないですか。
うん。そうですね。
うん。なんか、文学とかだと、もう最悪ギリシャ時代まで行ってたりするじゃないですか
。そうですね。まあまあまあ。
そう。なんか、プラトーの話を、ちょっと読まなきゃわかんない引用とか
。難しいなーってなりますよね。
あと、聖書を読んでなきゃわかんない引用とかね。
なんかね、それはありますよね。
もちろん、映画にもそういうところはもう深く掘ればあるわけですけど、でも、とはいえ、やっぱ映像的引用というか、映画的引用って、まあ、終える範囲にあるんだなっていうのも、思ったりして、
うん、
なんならヒチコクのめまいとか一応カラーでトーキーですからね。言っても、
うんうんうん。そうですよね。全然、敷居高くないというか、
うん。
すぐアクセスできる作品ですもんね。
そうそうそう。まあ、しかも今、サブスクでより見やすくはなってるっていう。
うん。ねえ。いや、ちょっと、いいな。なんか、お話聞いててすごく見たくな
りました。いや、もう、ぜひぜひ。ちょっとめまいは、別れる決心を好きなマリオさんなら絶対好きだろうなっていう。
もうい
や、もう、本当にね、いいんすよ。
好きそうだなって思いました。はい。
いいっすよ、もう過去にね、縛られてて最高なんすよ、主人公の刑事が。
もう、そういうの好きですっていう。
いいんですよ。そう、それに対して今の私を見てくれないのかっていう、その女性側の、ね、葛藤というか、すれ違いというかね、最高なんすよ、本当に。
あ、最高ですね。いいですね。
いいですね。ぜひぜひ。
ちょっと見てみます。はい。
今週こんな感じです。
はい。じゃあ、ちょっと僕の方の話にしたいかなと思うんですけど、
うんうん、
僕は、ちょっと新作3本ほど見てまして、
ほうほう、
1本が前回山口さんが話されたケナは韓国が嫌いで。
ああ、はいはいはいはいはい。
と、もう1本韓国映画で、私たちは天国に行けないけど、愛することはできる。
はいはい。
と、あとちょっと大石さんもさっき触れられたフローを見てきました。うん、はい。で、まず、ケナは韓国は嫌いでなんですけど、でまあ、結構ギリギリなバランスで成り立ってるっていう話確かされてたじゃないですか。
山口さんされてましたね、先週。うん、
で、確かにな、なるほど言わんとすることが分かったというか、
うん、
なんかその、いわゆるその、まあ、そういう側面もちろんあるんですけど、韓国という国のその、ありようというか、
うんうんうん、
がなんとも息苦しいみたいな話。うん、だから、 私は韓国じゃない、ニュージーランド飛ぶんだ、みたいな。
うんうんうん。
話。で、そこがなんかちょっと嫌な感じ見えないかな、みたいな。
うんうん。
若干、みたいな、とこあったと思うんですけど、結局これ、そんな風には見えなくって。
おぉ。
で、なんでかなって思った時、多分これ、私は最悪とかに近いタイプの映画なんじゃねって僕は思ったんですけど。
はいはいはい。
結局、まあ、その、なんていうんですか、その、韓国に生きる女性としての生きづらさとか、
うんうん、
なんかその、韓国という国の現代社会のそもそもの窮屈さみたいな、
うんうん、
ももちろんあるんですけど、結局このケナという主人公のある種のモラトリアムみたいな話だったなって、トータル。30代、もうほんと30代ぐらい、30代になるかならないかぐらいの、ちょっと長いスパンの話にはなるので、なので、なんか、すごい、その、私は最悪的な、30代モラトリアム映画感がやっぱあって、
うん、
最後の終わり方とかも、すごいそんな感じちょっとしたし、
うんうん、
あとなんかその過程で触れるものとかも、確かにちょっと近いところがあったり、みたいな、のはあったかなと思ったので、なんか、てっきり僕はなんかもうちょっとそういう82年生まれキムジウン、
うん、
キムジウンだっけ、
そうですね。
お前すいちゃった。
原作者が同じなんでした
でしたっけ、
確か。
ちょっとうろ覚えですね。でも、うん、まあまあそういうちょっとあの韓国発信のちょっとフェミニズム文学みたいな、
うんうんうんうん、
まあその系派の話だった、物語だと思うんですけど、なんかメインがちょっとそっちもやりつつ、その鑑賞見終わった後の感覚はちょっとそっちの30代モラトリアム機能巡る話っぽく見えるみたいな、
うん、なるほどなるほど、
というふうに僕はちょっと受け取りましたね。はい。
なんでそのモラトリアムっぽく見えるバランスになるんですかね。
なんだろうな、うん、難しいんですけど、
うん、
もう感覚でしかないんですけど、
うんうんうん、
なんか別にじゃあニュージーランドに行きました、でも人生ハッピーバラ色ですみたいな、うん、そんなわけでも別にないっていうのと、まあ確かにあの韓国に住んでる頃よりかはすごいあの気持ちも穏やかというか、まあなんかあの伸び伸びと暮らせてるとこはもちろんあるんですけど、
うん、
なんか別にそんな、なんかニュージーランドはニュージーランドで別に大変なことあるしみたいな、
うん、
そうって話にもなってるし、まああとそこの韓国でのその彼女のことを知ってる家族であったりとか、
うんうんうん、
まあ、彼氏のことだったりとかもうまたなんか、なんというか、その、うん、なんて言ったらいいんだろう。のことも、またちょっと思いながら見てると、ちょっとこう、なんだろう、難しいな。なんかそこに対して、唾をペッて吐きかけてるような、映画でももちろんないから、その、過去に残ってる人たちのこともね。
つまり、こう、どちらかが正解で、どちらかが不正解っていう、すごいはっきりとして二分化した分け方はしてなくて。
まあ、そうですね。それはしてないですね。
結果的には、それぞれの選択があるよねっていうところにうまくバランスとして収めてるというか、
うん、そういうところかなっていう、
うんうんうん、
そう。で、やっぱ彼女自身がどういう生き方を選んでいけるのかっていうところの話にやっぱなってくんですよね、
うん、
そ
う、うんうんうん、
まあそういった意味でもなんかいろんなことに、まあ友達とワーキャー騒いだりとか、
うん、
落ち込んだりとか、まああるちょっと出来事に遭遇したりとかみたいなの含めて、そういったことを含めていろいろ彼女なりに今人生どうしていけばいいんだろうみたいなことをすごい考えてるみたいな映画だったなっていうふうに思って。
ああ、じゃあ、総じて結局人生について考える映画としてすごく、
うん。
誠実というか切実というか。
うん。
うん。
そうですね。そういう話だと思います。
うん、なるほどな。それはなんか確かに良さそうですね。
うん。とか、まあちょっと。まあ、僕がちょっとなんかそう思ったっていう感じなんで、あの、解釈全然違う可能性は全然あるんですけど。
うんうん、うん、
まあ、僕はちょっとそういう風に思ったっていう感じでしたね。
なるほど、なるほど、
はい。で、私たちは天国に行けないけど愛することはできるっていう映画なんですけど、
うんうん、
まずタイトル良くないですか？
うん。めっちゃいいですね。
もう素晴らしいなって。なんていい一文なんだろうって感じなんですけど。
うん、
で、まあ、舞台が、1999年。の韓国の高校生の話なんですよね。
うんうん
うん、で、まあ、テコンドー部に所属している主人公の女の子と、で、その女の子のお母さんが、あの、少年院の先生をやっていて、
おうおう、
で、まあ、そこの仮出所というか、の、する女の子を、うん、まあ、住まわせたりとかみたいなことをするみたいな。
なるほど、なるほど。
ことをやってたりするんで。で、そこで知り合った女の子と、まあ、仲を深めていくっていう。まあ、それがちょっともう、まあ結構主人公、テコンドー部に所属してる主人公の、まあ、境遇結構まあ大変で、いわゆる、体罰が当然みたいな。
ああ、まあ時代的にもってことですね。
時代的に。
うん、
で、なおかつ、まあ、もうちょっとそのコーチも、だいぶコーチという立場を利用して、女子生徒に、みたいな。
うわあ、なるほど。
まあもう最悪なことをやってるみたいな感じの人で、で、まあそんな中で、まあ結構、そのコーチの言うこと聞けなかったりする主人公だったので、こう、
うん、
で、部員からみんなからいじめじゃないですけど、やれよやれよみたいな、ボコボコにされたりみたいな。そんな時に助けてくれたのが、実はその少年院の仮出所でやってきた女の子だったみたいな感じの出会いから始まって、ちょっといつしか友情を超えた関係性にちょっとなっていくと。感じなんですけど、ただ残酷にも、当時の韓国ではっていうのとか、まあその、まあ先ほどお話したテコンドー部のコーチとかのまあ悪行みたいなのもあってっていう話があって、まあ結構かなり彼女たちにとってシビアなものが、シビアな世界観というか、現実が浮き彫りになっていくという話になってて、まあやっぱ思い出したのは、ハチドリですかね。
ああ、そうですよね、確かに。
まあ多分年代的にもというか、ハチドリは確か中学生の女の子だったと思うので、うん、その子がまあちょうど高校時代になって、まあちょっと年代ずれるのかもしれないですけど、多少。まあでもちょっと似た時代の時の話かなと思うので、まあちょっとその時のに生きる韓国の、まあ少女たちのある種の生きづらさみたいなのを描いているような話でもあるし、
る
社会にちょっと根強く残っている、まあそういう男尊女卑的なものであったりとか、まあそもそもちょっとマイノリティに対しての考え方っていうのがまだ制度なの整ってないような時代にっていう話になるので、まあかなり結構辛い話になっていってしまうんだが、というのが物語ですかね。はい。まあちょっとハチドリがあるので、ハチドリと比べるとだいぶちょっとフィクション感強いというか、結構まあコテコテ感はある話ではあるんですが、にしてもちょっとやっぱりちょっと彼女たちの置かれた状況とか考えたらやっぱり辛くて。ちょっとやっぱ泣きそうになっちゃうし、もう、なんとか本当彼女たちに幸せになっていただけないから、みたいな。気持ちにやっぱ見てる子もやっぱなってしまうみたいな感じで、本当ちょっと力強い一本だったなっていう感じでしたね。
はい、なるほど。
で、最後フローなんですけど。
はいはいはい。
いや、これやばいっすね。
おー、そうですか。
大傑作来たなっていうか、もうちょっと。それはちょっとアカデミー賞フローだなってなっちゃうよ、みたいな。
そうなんですね。
ぐらい、ちょっとすごかったです、これ。
へー。いや、正直予告とか見る限り、ちょっとインディーゲームっぽいなって思ってました。
ねはい、まあ僕もインディーゲーム感だな。
うん。
インディーゲームっぽいなっていう、こう世界観のいい感じのね。
うんうんうん。
オープンワールドチックな。
うん。
やつかなって思ったんですけど、いやでも、やっぱり、まあ、ちょっと、まあ、偶然の一致なんでしょうけど、たまたまなんですけど、結構野生の島とロズともテーマが結構被ってるところあるんですよね、今回。
確かに、どちらも動物映画ではあるっていうところはまずありますし、ね。
そうそうそう。動物映画であり、ある種その中で描かれてるその、まあ、環境問題後の話っていう感じも匂わされているだとか、
うん、うんうんうん。
まあ、人間のいない世界の話というかね。
うんうんうん、
であったりとか、まあ、あとその中で、種族も、その、異なる動物たちが、一つの船の中で何かをやっていくということみたいなのは、まあ、痩せの島のロズの中でもそういうのが描かれてるので、
うんうんうん、
まあ、ちょっと、偶然なんですけど、本当にたまたま似てって、で、それをまたこう、まあ、セリフなしで、
うん、
もうその、鳴き声は聞けますけど、まあ、その動物の仕草であったりとか、鳴き声であったりとか、みたいなことで、こう、ストーリーを語っていくみたいなのが、まあ、ちょっとすごいなって思っちゃいましたね。なんかもう、何回の流れが全て見事。
ほうほうほうほうほう。
まあ、 まあ、野生の島のローズって、そのさっき言ったテーマ以外のものも含んでるんで、まあ、もっといっぱい詰め込まれてるものではあると思うんですけど、うん、その一部分をなんかものすごく磨き上げて作ったらフローになるんだろうなっていうふうに思いますね。
なるほど。
でしたね。もうで、確かにインディーゲーム感ありますけど、
うん、
いや、逆に何が悪いのみたいなって感じなんですよね。
はいはいはい。
見てて。良いぞ、これは、みたいな。
おー、なるほどなるほど。
良いぞ、これはこれで、みたいな感じでしたね。
うん、うん、うん、うん、うん。
だし、なんかこう、今の時流的にこう、3D で、マットな、というか 2D アニメっぽくやるみたいな。
うん、うん、うん。
こう、マットな質感のものでやるみたいなのが、まあ結構、時代のこう、流れになってきてるじゃないですか。そもそも。
そうですね。もう、スパイダーバース以降というか。
そうそうそう、スパイダーバース以降。まあ、野生の島のロズもそういうところあったし。
うん。
まあ、フローもその流れの一個だと思うなーって思ったんですよね、まず質感的に。
なるほど、なるほど。
リアルなんだけど、よく見ると質感はちょっとマットだったり、みたいな、うんうんうん。ちょっと 2D の手書き感も残ってる。
うん。
けど、その外の背景とかはめちゃくちゃ実写的。もう水の表現とか特にそうですけど。
ああ、まあ確かにそうですね。なるほど。
点接中っていう意味では、まあ本当になんか、なんなら今のそのアニメの流れ、
うん、
映画の流れとめっちゃバッチリ合ってるし、そもそもみたいな。とこは本当あって。なので別になんか、確かにゲームっぽさありますけど、
うん、
いや、全然今それ、むしろその表現いいよねっていう感じになることの方が多いなって思ったんですよね。
なんなら本当にあれですよね、ゲームを作るためのブレンダーってソフトで作ってるんでしたよね。
そうなんですよね。いや、ちょっとブレンダーでここまでやんのやべえなって思いますけど。
まあ、そうですよね。
いや、そうなんですよ。それがまずすごいっていう感じ。うん。うん、
それはできるのはわかるけどっていう。
うん。やろうと思えばできるのかもしれないが、だからってやるかねみたいなレベルのクオリティの高さというか。
うんうん
うん。で、僕ちょっと見てないんですけど、そのたまたまその見に行った時にその前作のアウェイ、
ね。ああ、確かに今やってますよね、最上映。
最上位やってるとこあると思うんですけど、うん、予告編流れてたので見たんですよ。初めてその時にアウェイの映像を見て、はい、
うん、
え、ここからこうなんのってレベルのちょっと、映像の進化。
なるほどね。はいはいはい、はい。
にも大変驚いたっていう感じでしたね。うん、これはすげえなって思いました。うん、
ああ、なるほどな。
もう、でも最後まで見たらいろいろ考えさせられますんで、本当に。
いや、そう、どうやってストーリーテリングするんだろうってのもすごい気になりますし、鳴き声というか、動物だけで。
うん、そう。いろいろ意味こもってんなーって思いますよね。最後そうやって終わるんだとか思うとちょっといろいろ考えちゃうな。
あー、え、見たいな
ー。うん。もうちょっと、もう猫かね、可愛いしね、みたいな。もうみんなかね、いいのよ、みたいな。
うんうん、
もうリアルだなーって思いましたし、動物も。もう、本当にちょっと、もう、圧巻って感じでしたね。
なるほど。
これはすごかったですね。はい。
はい。
はい、僕は、こんな感じでしたね、はい。
はい。
で、ちょうど山口さんいらっしゃいました。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。じゃあちょっと、
はい。はい、
来て早々なんですけど、近況を伺ってもいいですか？
はい、ちょっと巻きでいきますね。僕は、テーマ作以外だと、フローと、
うん、
映画ドラえもんのび太の絵世界物語と、
はい、はい、はい。
劇場版もののけ第2章、ひねずみを見てきました。
うん、
で、フローはね、僕そんなにね、ピンと来なかったっていうのがありました。
あれそうですか。
本当ですか。あれ
はい。いや、すごいんですけど、
うん、
こう、ストーリーがあると見るのか、それとも、ストーリーがそんなにないものとして見るのかっていうのは、ちょっと僕、後者として見て、
は
い。
いや、もちろんあるんすよ。あるんすけど、あるんすけど、まあ、そこはちょっともう合わんかなっていう感じではあったんですけど。
うん。
そうなんですね。
はい。で、劇場版もののけは、
うんうんうん、
前作も僕見てるんですけど、今回2作目で、まあ、もともと良かったんですけど、がぜん面白くなりました。
ほう。
はい。で、もともとその、ちょっと江戸時代っぽい、架空の日本っぽい世界を舞台にしてて、かつそこの大奥がメイン舞台になってるんですけど、
うん、
まあ、前作がそこに大奥の中にいる、まあ、個人の悲しみみたいなものにフィーチャーした話だったのが、今回その大奥そのものの構造みたいなところに話が、だんだんこうフォーカスが 当たっていってるんですね。
うんうんうん。
で、あとその前作から続く、その関係性みたいなもの、あの、個々人のキャラクター性とか関係性みたいなものが、まあ、前作の時点ではあんま見えてなかったものが、だんだん、流度が上がっていくことで、その意味合いが、こう、分かってくるというか、
うんうんうん、
ちゃんと奥行きを持ったものとして話が見るようになってきてて、いや、めちゃくちゃ面白かったですね。二作目。はい。あの、一作目から輪をかけて面白くなったっていう感じかなと思います。で、ちょっとその、一作目見といた方が多分面白いとは思うんですけど、二作目からでもいけるかなとは思いますね。はい。で、一番熱があるのがドラえもんなんですけど。
ほー、なるほど、ね。は
い。いや、結構、はい、今回すごいらしいみたいなのだけ聞いてるんですけど。はい、
で、あの、去年も良かったんですよ。
うんうん。
地球シンフォニーも良かった。はい、たんですけど、今回もよくって、今回が、あの、テーマが美術なんですね。
は
あ、
はあはあ、
で、前回が音楽だったんですよ。
うん、
で、今回その美術をテーマにしてるんですけど、まずオープニングが、その、この世界の美術史における様々な名画の中にドラえもんたちが入ってそこを冒険するみたいな、そういう、あの、イメージの流れのシークエンスがオープニングに入ってるんですけど、
うんうんうん、
もうそこだけでむちゃくちゃいいんですよ。まあ、洋の東西を問わずに様々な名画とドラえもんたちがその絵の中に入った状態の画面が夢を叶えてドラえもんを背景に流れていくんですけど、もうそれがよくって、で、ラストがね、漫画のドラえもんでそのオープニングが閉まるんですよ。
はあ。
だからその美術史が連なっていく中の最後に日本の美術のカルチャーの一つとしてそこに漫画が入り込むっていう。
はあ、
そのちょっとメタなところも含めて、僕そこでもちょっと泣いてまして。
すげえな、
はあ、
ちょっとそれすごいですね。うん、
で、この、まあ、あの、今回が、その、フィクションの舞台じゃなくて、実際の過去の歴史にあった中世ヨーロッパの、今はもう、あの、歴史に残ってない国を舞台にしてるんですけど、うん、結構、映画ドラえもんって、その、有史以降の、純粋な過去に冒険する話ってあんまりないんですよね。
そうですよね。
あ、確かに、うん、確かに、そうですね。
例えば過去に戻るときって恐竜時代とか、うん、石器時代とか、
うんうん、
その人間の歴史の中に組み込まれてない時代に行くことが多かったり、うん、あるいはその中世を舞台にしてても、中世ファンタジー的な世界のものだったりとか、
うん、
その過去そのものに行くことってあんまりないんですよね。
うんうんうん。
で、今回それをやってて、その、藤子 F 不二雄先生の原作時代だと多分やったことないはずなんですよね。
うん。うん。
で、多分それって、その歴史っていうものに対する捉え方の違いかなと思ってるんですけど、F 先生はその歴史を描くときでも、SF のために歴史を使うんっていうふうに僕は受け取ってて。
うん。うんうんうん、
で、本作は、その SF 的な設定もその歴史を描くために使ってるかなっていうふうに。見えてる部分があるんですけど、それが、その、SF 的な題材を借りなくても、その美術っていう歴史はずっと続いているわけですよ、その。
うんうんうんうん、
SF 的なギミックとは関係なく、その歴史っていうものは、連綿と続いてて、その、ドラえもんたちのパワーとは関係のない、しっかり繋がった縦軸があるっていうのが、やっぱそれって F 先生が描いてこなかった部分かなって僕は思ってて。
うん、
まあその、ドラえもん以外だったらね、あの、タイムパトロール、ボンとかで、その純粋な過去にタイムスリップするって話は描いてたりはするんですけど、やっぱりドラえもんは SF というか、その SF ギミックを描く話なんですけど、やっぱり本作はその純粋な歴史ロマンなんですよね。
はぁ、あ、はぁ、あ、なるほど。
で、その歴史ロマンが何かっていうと、その、かつてあったかもしれないけど、今歴史に残っていない国があったかもしれないっていうところなんですけど、
うん。
うんうん、
まあ、そこに、あの、注目してるっていうのがすごいいいなっていうのがあって、あと、その、物語を駆動させる、こう、エンジンみたいな要素として、その、見つかった絵、その、現在、歴史には残ってない国のものとして見つかった美術品、絵画があるんですけど、そこに使われている塗料、青い塗料が現代では表現できない塗料だっていうのがあって、その、それを、まあ、ちょっと、探しに行くみたいな要素も入ってる話なんですけど、
うんうん、
それってその中世時期のその絵画の塗料とかの 表現としてすごい、まあ、なんというか、史実に沿ってるというか、
そうですね。
うんうん、
青い塗料って、まあ、例えばその、ラピスラズリを砕いて塗料にしてたりとか、実際そういう、非常に青の塗料自体が珍しいっていうのがあって、そこをこう、実際にこの話のストーリーテリングに組み込んでたりはしてるんですね。
うんうんうん、
そういうその、美術史そのものに対する、なんというか、交渉のしっかりしてるっぷりというか、
うん、
そういうところも含めてすごく出来が良くって、あとまあ、起承転結みたいな部分も良いですし、うん、前年もその音楽をテーマにしてて、そのドラえもんたちとは関係なく、この人類が紡いできた音楽史っていうものそのものがテーマになってたし、今年は人類史における美術史がテーマになってたりっていう、うん、ちょっとね、今、映画ドラえもん円熟期やなって思ってるんですけど。
確かに。
はい。ただね、ちょっと一個だけ言いたいことがあるんですよ。
ほうほうほう。
その、中世ヨーロッパにおいて非常に珍しかった青い塗料っていうのがその物語のキーになってるから、
うん、
青っていうものがちょっと特別な意味合いを持った色として扱われてるんですよね。
はいはいはいはい。
青いものは特別なものとして扱われてるんですけど、はい、じゃあ、ドラえもんもっと特別なものとして扱うとダメやと思うんですよ。
それちょっと思いました。
確かにね。ドラえもん青のゴンゲですよね。
うん、明らかにあの時代にあんな青いもの存在してないんですよね。もっとそこフォーカスして、ちょっとそのドラえもんをよりちょっと神聖化されたものとして、ドラえもんがめちゃくちゃ青いからこそ起こせるんだっていう奇跡みたいなものを描くこともできたんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとそこ弱くて、
あ
はい、いやーちょっとそこもったいないんですけど、あともう一個だけ触れたいことあって、
はいはい、
劇中でのび太がドラえもんを描いた絵っていうものが登場するんですよ。
うんうんうんうん。
はいはい。
で、その、のび太のパパが、その、のび太に対して作中で、絵を描く宿題が与えられてるから描いてるんですけど、うまく描こうとするんじゃなくて、本当に描きたいものを描かないとダメなんだよって言って、のび太のお父さん、画家目指してたから、ちょっとそういうエピソードも入ってきてるんですけど、
うん、
その、のび太が描いたドラえもんの絵っていうのが、ちょっとした物語のキーになっていくんですけどね。
なるほど、なるほど。
もうね、その、のび太が描いたドラえもんの絵がね、あまりに、のび太お前ドラえもんのこと好きすぎやろっていうのが詰まりすぎてて。もう僕その絵を見てるだけで泣いてるんですよね。
ああ、なるほどな。
いや、もうすごいんですよ。その、のび太が描いたドラえもんの絵が。で、本当にもうこの物語すべて、ラストのラスト、この美術史をすべて総括するようなストーリーを描いた後に最後の締めがその、のび太が描いたドラえもんの絵なんですけど、
はいはいはい、
僕もそこの下りで号泣ですよ、号泣。
おー、なるほど。
これすごいな。
いやー、いや、なんていうか、圧倒的な作品クオリティみたいなものは去年の方がすごかったんですけど、今年は手堅い作りの中でかなりレベルの高いことをやってるっていう、その、なんだろう、天才的な前作に比べて、秀才としてやりきってる今作っていう感じで見てて、すごいいいなと思ってるんですけど、
うん、
まあ、前年、本年と、のび太が苦手なものに挑戦していくっていうストーリーが続いてるんですよね。音楽と美術っていう。いつかね、体育テーマやってくれないかなってちょっと思ったんですけど。
ああ。
のび太が最も苦手なもの、運動、スポーツ史っていう、人類におけるスポーツ史っていうものを総括するような映画ドラえもんやってくれないかなって僕はちょっと思いました。はい。
わ
あ。なんかそれやってくれたらもうなんか、全国の体育嫌いの皆に捧ぐ系のなんか映画になりそうですよね。なんか。
いや、そしてスポーツ史はまた闇もあるからな。
いやー、描けること多いと思うんですけどね。
うん。
いやー、なんかドラえもんすごいな。まだまだ惚れるんだなっていうか。
はい。
それが一つすごいですね。うん。
はい。ちょっと巻きで喋るために声もでっかくなって、なんか、ちょっと圧強くてすいません。なんか
熱は伝わりました。
熱量が本当伝わってよかったです、
ね。はい、すいません。そんな感じです。はい。
はい。では、テーマトーク入っていきたいと思います。